メッセージ10、民数記におけるキリストに関する主要な予表と予言。ローマ数字1、私たちは民数記におけるキリストに関する主要な予表を見て経験する必要があります。 A、 アロンの芽を出した杖が予表しているのは死んだキリストではなく復活したキリスト、芽を出すキリストです。彼は芽を出すだけではなく花を咲かせ実を結んで熟します。民数記17章8節。その翌日、モーセは証の天幕に入っていった。すると見よ、レビの家のアロンの枝が芽を出し、つぼみをつけ花を咲かせアーモンドの実を結んでいた。1、民数記第16章3節の言葉と9節と10節のモーセの言葉が示しているのは、神の民の間のこの反逆の根が野心にあり、また権力とさらに高い地位のための闘争にあったということです。野心は神のご計画を台無しにして彼の民に損害を与えます。何世紀にもわたってクリスチャンの間にあった多くの問題は野心によって引き起こされてきました。2、モーセは神の代理権威として、あるいは神の代行権威として、この事案を最高権威としての神に委ねて神の語りかけ、暴露、裁きを求めました。権力闘争において裁くことができ、また真の状況を暴露することができる唯一の方は神ご自身です。16章5節。そしてコラとそのすべての仲間に語っていった。明日の朝、エホバは誰がご自分のものか、誰が聖なるものかを知らせ、そのものをご自身に近づけられる。3、コラと他の者は生きながらシェオール、ヨミへと直接下っていきました。彼らはまず死ぬ必要はありませんでした。このことはエホバがもたらした新しいことでした。4、神がコラとダダンとアビラムと共に反逆した250人を裁いたことが象徴するのは、人の意見に従って肉によって他の人との競争心の中で人が神に仕えることすべてに対して十字架の裁きが望むということです。 5. 民数記第16章におけるコラと彼の仲間の反逆が祭食と関係があったので、アロンの杖が芽を出したことは立証であり、アロンが神に受け入れられて神が与えた祭食の務めにおいて権威を持っているものであることを示しました。 6. あらゆる奉仕の原則は芽を出した杖にあります。復活が神に対する私たちの奉仕の永遠の原則です。私たちができることは天然の領域に属します。私たちができないことは復活の領域に属します。B、赤い雌牛は汚れを除く水の主要な構成要素であって、贖うキリストを象徴します。民数記19章2節、エホバが命じて言われた律法の掟は次の通りである。イスラエルの子たちに告げて、血管がなく、傷がなく、くびきを折ったことがない赤い雌牛をあなたのところに引いて来させなさい。19章9節、そして清い人がその雌牛の灰を集めて、聖所の外の清いところに置き、それをイスラエルの子たちの集団のため、汚れを除く水のために保存しておかなければならない。それは罪のための捧げ物である。1. 赤の色は罪の肉の様を象徴し、それは外側で人の罪を担うためです。2. 雌牛に血管がないことは、キリストが罪の肉の様にあっても、罪深い性質がなかったことを象徴します。雌牛に傷がなかったことは、 キリストが完全であったことを示します。3、目牛が決して首輝を折ったことがないことは、キリストが誰によっても、特に神の敵サタンによって、あるいは彼のために決して用いられなかったことを表徴します。4、キリストは赤い目牛のように聖所の外で、すなわちエルサレムの都の外の小さな山カルバリで十字架につけられました。5、祭司は紅白の木とヒソプと黄色のヨリ糸を取って、目牛の燃えている中に投げ入れなければならない。スモール A、 紅白の木はキリストの威厳ある人生を表徴し、ヒソプはキリストのへりくだった人生を表徴し、黄色は贖いの最高の意義を表徴します。スモール B、 高く威厳あるキリストと低くへりくだったキリストは、彼の贖いにおいて汚れを除く水を構成する要素でした。6、民数記19章9節は言います。清い人がその目牛の灰を集めて聖所の外の清いところに置き、それをイスラエルの子たちの集団のため、汚れを除く水のために保存しておかなければならない。それは罪のための捧げ物である。スモール A、 灰は減少して無になったキリストを表徴します。この灰は汚れを除く水のために保存しておかれました。それは罪の清め、あるいは罪のための捧げ物でした。スモール B、 民数記19章の汚れは死を指しています。死はイスラエルの子たちの間で優勢になりました。ですから汚れを除く水が必要でした。7、この汚れたもののためには、罪のための捧げ物の焼いたものの灰を取り、それらに流れ水を加えて器の中に入れなければならない。19章17節。スモール A、 キリストの贖いの働きだけが彼の威厳ある、またへりくだった人生を通して、彼の死と彼の復活の霊をもって、その状況を癒し清め、死の汚れを除くことができました。スモール B、 ここの生ける流れ水はキリストの復活における聖霊を表徴します。汚れを除く水の中にキリストの贖いの効能と彼の復活の霊の洗う力があります。3、民数記20章において、モーセは民が逆らっていると罪定めしましたが、モーセが神の言葉に逆らったものでした。4、モーセは神を聖とすることに失敗し、神を俗なものとしてしまいました。モーセは民に対して怒って間違って岩を2度打ったことで、神を聖とすることに失敗しました。5、モーセは神が怒っていないのに怒って、神の聖なる性質において神を正しく代行しませんでした。そして彼は岩を2度打って、神のエコノミーにおける神の言葉を守りませんでした。こうしてモーセは神の聖なる性質と彼の神聖なエコノミーの両方に違反しました。6、このことのゆえにモーセは神と親密であって、神の仲間と考えられていたにもかかわらず、予期地に入る権利を失ったのです。7、私たちが神の民に関して言い行うすべてのことで、私たちの態度は神の聖なる性質に従っていなければならず、私たちの行動は彼の神聖なエコノミーに従っていなければなりません。そうでないと、私たちは自分の言葉と行為において彼に逆らい、彼に罪を得るでしょう。
D、 民数記21章4節から9節の聖堂の蛇は主イエスの予表です。彼は私たちの身代わり、また置き換えとして罪の肉の様で十字架につけられ、私たちが彼を見て中へと信じて永遠の命を得ることができるようにしました。民数記21章7節、民はモーセのところに来て言った。 私たちは罪を犯しました。エホバとあなたに言い逆らったからです。エホバに祈って私たちから蛇を取り去るようにしてください。モーセは民のために祈った。エホバはモーセに言われた。一つの火の蛇を作り、それを竿の上にかけなさい。噛まれたすべてのものはそれを見れば生きる。ヨハネ3章14節から15節。そしてモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければならない。それは彼の中へと信じる者がすべて永遠の命を持つためである。1. イスラエルの子たちは神に対して罪を犯したとき、蛇に噛まれました。神はモーセに、彼らに代わって神の裁きを受ける聖堂の蛇をあげるよう告げました。それはすべての人がその聖堂の蛇を仰ぎ見ることによって生きるためでした。2. 主イエスは罪の肉の様で来ました。その様は聖堂の蛇の形に相当します。その聖堂の蛇は蛇の形をしていましたが、蛇の毒はありませんでした。3. キリストは罪の肉の様となりましたが、肉の罪には少しも預かりませんでした。4. 彼が肉体の中で十字架に挙げられたとき、彼の死によってサタン、古い蛇は対処されました。これはまた、堕落した人の内側にある蛇の性質が対処されたことを意味します。5. 私たちは日ごとに主を罪のための捧げ物の実際として享受して、私たちの存在に適応することができます。彼は罪を対処する命、すなわち私たちの罪深い性質を対処する命です。E. 庇護の町は、贖う神の具体化としてのすべてを含むキリストを予表し、間違いを犯した罪人は彼の中へと逃げ込んで庇護を得ることができます。民数記35章6節から7節。あなた方がレビ人に与える町々は、6つを庇護の町とし、殺人者がそこに逃れるようにしなければならない。その他に42の町を与えなければならない。あなた方がレビ人に与える町々は全部で48の町とその放牧地でなければならない。1. キリストは神によって罪人の手に渡され、彼らは誤って彼を死に渡しました。2. どの罪人でも悔い改めるなら、神は彼を間違いを犯した罪人とみなして許します。このようなものはキリストの中へと逃げ込むことができますが、どの人でも福音を拒絶して悔い改めないなら、神は彼を故意に罪を犯した罪人、滅びに定められたものとみなします。3. 6つの庇護の町がヨルダン川の両岸に3つずつありました。6つの数は間違いを犯した人を表彰します。それは人が神によって6日目に創造されたからです。4. 3の数は間違いを犯す人のための庇護としての三一の神を表彰します。2の数、2組のそれぞれ3つの町は、宇宙に立っている証を表彰し、三一の神が地上で人類の間に生きており、彼らの庇護の町であることを宇宙に証しし、宣言しています。5. レビ人に与えられた町は48の町でした。48の町は、イスラエルの間に分散して、彼らの驚くべき、いつでも利用可能な祝福となりました。6. 庇護の町がイスラエルの子たちのためだけでなく、彼らの間の他国人や希留者のためでもあったことは、間違いを犯す人のための庇護としての三一の神が、全人類のためであることを表彰します。7. さらに、6つの庇護の町が異なる場所に分布していることは、キリストが三一の神の具体化として、近くていつでも利用可能であるということを示しています。三一の神は、人々の間に広がって、私たちがいるところに到達し、間違いを犯すすべてのものの庇護の町となりました。ローマ数字に、厳密に言って民数記の預言である箇所は、24章14節から25節の箇所だけです。聖書解釈者はその箇所をバラムの預言と呼んでいます。この預言は、主の2度目の来臨の時に起こる事柄について語っており、それは14の終わりの日という句によって示されています。民数記24章17から19節。私は彼を見る、しかし今ではない。私は彼を見つめる、しかし近日ではない。一つの星がヤコブから出てきて、王の杖がイスラエルから起こる。彼の敵も所有される。 そしてイスラエルは大しく振る舞う。ヤコブから出た方が主権を持ち、残った者たちを町から滅ぼす。A、ヤコブから出てくる星もイスラエルから起こる王の杖もキリストを指しています。1、主は彼の誕生の時に輝く星として出現し、彼の2度目の来臨の時にも輝く星として出現しますが、彼の2度の出現の間にあるこの時代において、彼はまた彼に属する人たちの心に明けの明星として昇ります。2、王の杖はキリストの支配を指しています。王の杖を持つ方は、御座にいて全てを含む力と権威を持つ方です。B、民数記のイスラエルの歴史は紹介の歴史を表彰します。キリストはこれらの歴史の終わりに、星また王の杖として現れ、すべての人々を照らして全地を支配します。その時、神の民をひどく悩ます地上のあらゆるものは取り除かれて、神の民はもはや苦しむことはなくなります。
クルシャルポイント1、紹介生活についてくる例の岩。アウトライン1、民数記20章8節の岩は、十字架につけられ復活したキリストを予表し、岩から流れた水は十字架につけられ復活したキリストから流れ出た生ける水としてのその霊を予表します。アウトライン2、キリストが十字架につけられその霊が与えられたので、キリストが再び十字架につけられる必要はありません。すなわち再び岩を打って生ける水が流れるようにする必要はありません。神のエコノミーの中でキリストは一度だけ十字架につけられるべきです。アウトライン3、私たちは十字架につけられたキリストから生ける水を受けるために杖を取り、そして岩に語る必要があるだけです。杖を取るとはキリストの死において彼と一体化し、キリストの死を私たち自身と私たちの状況に適用することです。岩に語るとは、打たれた岩としてのキリストに直接の言葉を語り、その霊がすでに与えられたという事実に基づいて、命の霊を私たちに与えてくださるよう彼に求めることです。アウトライン4、モーセは神が怒ってないのに怒って、神の聖なる性質において神を正しく代行しませんでした。そして彼は岩を二度打って、神のエコノミーにおける神の言葉を守りませんでした。こうしてモセは神の聖なる性質と彼の神聖なエコノミーの両方に違反しました。適用、青年在職大学院生編。第一コリント10章4節。皆同じ霊の飲み物を飲みました。すなわち彼らは彼らについてきた霊の岩から飲んだのです。そしてその岩はキリストです。紹介生活を実行しているあなたには、紹介生活についてくる霊の岩があります。民数記の時にこの岩から生ける水が流れ出ました。紹介生活についてくる霊の岩は、死んでよみがえったキリストであり、生ける水をあなたに与えることができます。ハレルヤ、感謝します。あなたはこの霊的な事実を実生活に適用する必要があります。ビジネスライフや研究生活で苦しい環境にいる時に、以下の3つのことを思い出し適用してください。1. あなたについてくる霊の岩。紹介生活を実行しているあなたには、ついてくる霊の岩があります。あなたは信仰によってこの事実を単純に受け入れてください。2. 杖を取る。杖を取るとは、キリストの死において彼と一体化し、キリストの死を私たち自身と私たちの状況に適用することです。例えば、あなたは同僚たちに比べて仕事の進捗が遅いので焦っています。実は焦れば焦るほど労働効率は悪化します。あなたは焦る自分を十字架につけて終わらせる必要があります。3. 霊の岩に語る。キリストはすでに十字架につけられ、死から蘇って命を与える霊となりました。あなたはこの事実を信じて、霊の岩に生ける水を与えてくださるように語るべきです。仕事などで焦っているとき、信仰を持って、主よ、私に生ける水を飲ませてください。平安の神が私の内側を落ち着かせ、渇きを癒してください。私は外側のパフォーマンスを改善するために、まず内側の霊的な状況を改善する必要があります。私はまず杖を取り、焦る自分を十字架につけます。 主よ、あなたは復活の中で命を与える霊となられました。この事実に基づいて、今私に飲ませ、内側を潤し、満足を与えてください、と祈ってください。あなたは職場でこのようにたびたび祈ってください。キリストは集会の時だけついてくる霊の岩ではなく、あなたに毎日24時間ついてくる霊の岩なので、あなたは職場でこのようなことを経験することができます。実はあなたが就寝している時も、この岩はあなたについてきています。このことを信じて、苦しい時も安息して就寝してください。
クルーシャルポイント2、挙げられた聖堂の蛇を見上げて命を生きる。アウトライン1、民数記21章4節から9節の聖堂の蛇は、主イエスの予表です。彼は私たちの身代わり、また置き換えとして、罪の肉の様で十字架につけられ、私たちが彼を見て、中へと信じて永遠の命を得ることができるようにしました。聖堂の蛇は、1、主イエスを表彰し、2、イスラエルの子たちを表彰します。なぜなら彼らは罪を犯し、竿にかけられて呪われ、裁かれるべきであったからです。それはまた、3、蛇、サタンを表彰します。イスラエルの子たちは罪を犯したかったのではなく、むしろ彼らの中の蛇が彼らに罪を犯させたのです。イスラエルの子たちを裁くとき、神は実は蛇を裁いておられました。ですから、竿にかけられたものは実は蛇でした。人が罪を犯しましたが、蛇が裁きを受けました。これが示しているのは、罪を犯した者が実は人の中の蛇、すなわち悪魔であったということです。神の目に蛇とイスラエルの子たちは一でした。ですから、神が竿の上の蛇を裁いたことは、彼がイスラエルの子たちを裁いたことでもありました。私たちはまた、究極的にイスラエルの子たち自身ではなく、身代わりが神によって裁かれたことを見る必要があります。この身代わり、キリストが裁かれたのは、彼が身代わりとなった人々と一体化されることによってでした。キリストの十字架は二つのものの一体化を示します。キリストによって贖われた人々はサタンと一体化されており、またキリストは彼の贖われた人々と一体化されていました。民数記21章8節から9節は言います。噛まれたすべてのものはそれを見れば生きる。蛇がどの人を噛んでもその人が聖堂の蛇を見ると生きた。これが意味するのは、自分の内側が蛇的であり、自分の中のサタンを罪定めし、キリストの十字架を受け入れることを見るすべてのものは命を持つということです。適用、青少年、小学校5年から中高生、大学生編。聖堂の蛇は、1、主イエスを表彰します。主イエスは罪の肉の様で来られましたが、蛇の毒である罪の性質はありませんでした。彼は罪人と同じような様で来られただけです。彼には罪はなかったのですが、私たちの代わりに十字架上で神に裁かれました。これが聖堂の蛇が挙げられることの霊的な意義です。さらに聖堂の蛇は2、新約の信者を表彰します。なぜなら私たちが罪を犯し、竿にかけられて呪われ、裁かれるべきであったからです。最後に聖堂の蛇は3、サタンを表彰します。サタンは人を欺き、サタンの性質を人の中に注入して、人に罪を犯させます。ですから人が罪を犯すのは、人の内側のサタンの性質です。主イエスが聖堂の蛇として挙げられることによって、神は人の内側の罪の肉を罪定めされました。ヨハネ3章14節。そしてモーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければならない。15節、それは彼の中へと信じる者がすべて永遠の命を持つためである。主イエスが聖堂の蛇、毒蛇の形はしているが毒はないとして十字架につけられたことを認識し、十字架の死を見上げてください。そうすればあなたは永遠の命を得ることができます。また信じてバプテスマされ、すでに永遠の命を得たあなたは、自分の堕落した命によって生きるのではなく、キリストの復活の命によって生きることができます。 例えばあなたは両親や先生の言うことをよく聞く良い子になりたいと考えていますが、いつもあなたの内側の罪はあなたが願わないこと、親に反逆したり先生に反発したりすることを行ってしまいます。ローマ7章19節、私は自分の欲する善を行わず、かえって自分が欲していない悪を実行しています。このような時、あなたは聖堂の蛇を見上げ、あなたの内側の罪が罪定めされたことと一体化し、復活の命があなたの中で生きることを経験してください。あなたの肉は改善不能であり、罪定めされるしかありません。罪が罪定めされた後、キリストがあなたの内側で生きるようになります。ガラテヤ2章20節、私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。そして私は今肉体の中で生きているその命を、私は愛し、私のためにご自身を捨ててくださった神の御子の信仰の中で生きるのです。おう主イエスよ、私の中に罪の性質があり、私が欲する善を行うことをできないようにし、私が欲しない悪を行わせます。ああ、私はなんと哀れな人でしょう。しかしハレルヤ、あなたは聖堂の蛇として十字架上で裁かれました。その時、神は私の肉の中の罪を罪定めされました。私はこの十字架上のイエスを見上げる時、命を得、命によって生きることができます。アーメン、ハレルヤ。
クルーシャルポイント3、庇護の町は三一の神がすべての人にとって近くていつでも利用可能なようになられたことを示す。地方教会は福音を述べ伝えて庇護の町となるべきである。アウトライン1、庇護の町は贖う神の具体化としてのすべてを含むキリストを予表し、間違いを犯した罪人は彼の中へと逃げ込んで庇護を得ることができます。アウトライン2、どの罪人でも悔い改めるなら、神は彼を間違いを犯した罪人とみなして許します。このようなものはキリストの中へと逃げ込むことができますが、どの人でも福音を拒絶して悔い改めないなら、神は彼を故意に罪を犯した罪人、滅びに定められたものとみなします。アウトライン3、3の数は間違いを犯す人のための庇護としての三一の神を表彰します。2の数、2組のそれぞれ3つの町は宇宙に立っている証を表彰し、三一の神が地上で人類の間に生きており、彼らの庇護の町であることを宇宙に証しし、宣言しています。アウトライン4、庇護の町がイスラエルの子たちのためだけでなく、彼らの間の他国人や希留者のためでもあったことは、間違いを犯す人のための庇護としての三一の神が全人類のためであることを表彰します。アウトライン5、さらに6つの庇護の町が異なる場所に分布していることは、キリストが三一の神の具体化として近くていつでも利用可能であるということを示しています。三一の神は人々の間に広がって私たちがいるところに到達し、間違いを犯すすべてのものの庇護の町となりました。民数記35章6節、あなた方がレビ人に与える町々は6つを庇護の町とし、殺人者がそこに逃れるようにしなければならない。私たちはこれらの庇護の町を地図上に印付けるなら、それらが均一に分布しているのを見ることができます。6は 2×3 からなっています。3は神のための数です。神は彼の三一の中で私たちに届き、私たちと関係を持って私たちの救いとなられます。民数記35章が見せているのは、予期地の分配という事柄において、イスラエルの子たちが彼らの受け継いだ所有地のいくらかを捧げることを神が願っておられるということです。これはレビ人の町々を生み出すという結果になり、そこからいくつかが庇護の町として分離されました。レビ人の町々は諸地方教会を表彰することができます。庇護の町が表彰するのは、私たちの救い主としてのキリストが、私たちを死の裁きから免れさせ、私たちを救い出して、私たちの霊的な所有地を回復するようにするということです。これが意味するのは、諸地方教会が福音の述べ伝えにおいて機能する必要があり、それによって人はキリストの贖いを受け、義とされ、霊的な修行を受け、 こうしてキリストの中に住まいを獲得し、また神が彼らの間に住まいを獲得されるということです。神はこれらの塩梅をして、神と人、人と神が共に建造されて相互の住まいとなり、両者が安息を見出すようにされます。適用、福音回転編。4月の福音回転の祝福について交わります。1、4月20日までに25名バプテスマされました。私たちの福音回転は、神戸にある教会の8つの地区の主日の人数を増やすために行っています。人をバプテスマするために、私たちは大変な労苦をしています。この労苦が無駄にならないように、各地区は新人が残る身になるために努力奮闘してください。2、4月6日の関西、大阪、東大阪、京都、神戸、徳島、広島、名古屋のキックオフミーティングが用いられ、神戸だけでなく、各地でも福音の回転が祝福されました。3、3月末のイーラン、25名、4月初旬の台北、43集会場、52名、4月中旬の市川商会、13名とのブレンディングを、福音回転及び直前準備時に受け入れました。さらに4月下旬、韓国でのギョンベイ兄弟の結婚集会に、神戸から7名の兄弟姉妹が参加しました。最後の週には、教会責任者の兄弟が、韓国での商工ブレンディングの重要な集会に参加しました。これらのブレンディングで、商会の度量が広げられ、祝福を得ることができました。4、新5年生のユウ・シエイ君、オウ・コウオン君、磯崎ヒカル君、岡田哲政君が4月27日の神戸地区でのバプテスマ集会でバプテスマされました。5、4月29、30日で1泊2日の六甲山ブレンディングを計画していますので、ぜひ参加してください。29日4時 PM、バーベキューだけの参加も可能です。6種類の新人を多く誘って福音のために用いられますように。6、紹介は人々に庇護の町を提供するため福音を伝える。地方紹介は庇護の町です。罪人が福音を聞いて悔い改めるなら、神は彼を間違いを犯した罪人とみなして許します。このようなものは、キリストの中へと逃げ込むことができますが、どの人でも福音を拒絶して悔い改めないなら、神は彼を故意に罪を犯した罪人、滅びに定められたものとみなします。このことは、地方紹介が福音を述べ伝えることで重大な責任を担っていることを示しています。ローマ10章12節、ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべてのものの主であって、彼を呼び求めるすべてのものに彼は豊かです。13節、なぜなら主の皆を呼び求めるものはすべて救われるからです。14節、それではその中へと信じたことのない方をどのように呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのように信じるのでしょうか。彼を述べ伝える者がいなくては、どのように聞くのでしょうか。15節、使わされないのに、どのように彼を述べ伝えるのでしょうか。福音の喜ばしい訪れを告げ知らせる者の足は、なんと麗しいことであろう、と書かれている通りです。ですから、信仰は聞くことから来るのであり、聞くことはキリストの言葉によるのです。祈り、おー、主、イエスよ。地方紹介は庇護の町として機能するべきです。述べ伝えることがなければ聞くことはできません。神の言葉を聞かなければ人の中に信仰は生まれません。信仰は聞くことから来るからです。誰でも福音の言葉を聞いて信じ、庇護の町である紹介に逃げ込む人は、間違って罪を犯した者とみなされ救われます。私たち地方紹介は福音を述べ伝えることで大きな責任を担っています。主よ、福音の述べ伝えを祝福してください。
高い福音第15課、バプテスマされる、下。マタイ28章19節。だから、行って、すべての諸国民を弟子とし、父と子と聖霊の名の中へと彼らをバプテスマして、航海を渡ることはバプテスマを予表する。神の選ばれた人々に対する彼の全体的な救いは、過ぎ越し、エジプトからの脱出、航海を渡ることを含みます。過ぎ越しは贖いを、脱出はこの世から出てくることを、航海を渡ることはバプテスマを表彰します。航海を渡ることによって、イスラエルの子たちはエジプトから救われ、また自由の領域へともたらされました。 何という救いでしょう。原則において紅海を渡ることは今日の私たちのバプテスマと同じです。それは私たちを束縛から救い、キリストにある絶対的な自由へともたらします。信じることとバプテスマされることが一緒になって完全な一歩となります。主を信じバプテスマされる前に私たちは罪人でした。しかし福音の述べ伝えを通して照らされた時、私たちは非常に罪深いことを認識しました。神の御前で、また人に対して私たちは多くの違反、咎を持っていました。そして私たちは非常に多くの罪を犯しました。その後私たちは悔い改め、主を信じ、彼の許しを受け、そして救われました。しかし私たちの悔い改めと信じることには外側の表現が必要です。この表現がバプテスマです。こういうわけで、バプテスマと私たちが信じること、私たちの信仰は一つのことの二面です。この理由により、新約は信じることとバプテスマされることについて語っています。信じることとバプテスマされることは、一歩踏み出すために二本の足を使うことに例えられます。まず私たちは信じます。私たちが信じることは、一本の足が踏み出すことです。それから私たちはバプテスマされます。私たちのバプテスマは、他の足も踏み出して完全な一歩を完成させることです。信じることとバプテスマされることが一緒になって完全な一歩となります。